今週も始まりましたビューティフルモーメント。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。だから悔いて投げ出すこともできず、自分が抗う時間も。今週のゲストは富山大学附属病院炎症性腸疾患内科特命教授で IBD センター長、医学博士渡辺健一教授に今週もお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、IBD 炎症性腸疾患という、潰瘍性大腸炎、クローン病、ベーシェット病という、こう腸の病気ですね。この病気が、まあ、メジャーというか有名になったのは、あのお亡くなりになられました、はいはい、安倍元首相がご病気だったということと、あとなんかこう芸能人の方も結構おられた
そうですね。
ウィキペディアっていうものに潰瘍性大腸炎の解説があり、そこになぜかこう患者さんのお名前書いてあるんですよね
はい、はいはい、ご本人が表明しておられる方でしょうけど、
そうなんですね、はい、並んでて私の名前も載って、
すごいですね、
すごい、
はい、今度見て、はい、
載ってたんですよ、はい、で、ああこういういうのにも載ってて、安倍元首相のお名前もあったりとか、やはり純ちゃんとか、
はい、ね、そうですね、結構
そうなんですよね。で、私音楽の先輩も一緒に載ってたんで、あららと思って見てたんですよ。で、この IBD 炎症性腸疾患でね、今たくさんおられるということで、それがまた医療の進歩もしてきたりしているんですけれども、それに携わる先生というのは相対的にそんなにまだ多くない感じですかね。
はい、やっぱり一人前にはすぐにならないので、はい、腰を据えてというか、その炎症腸疾患内科の分野でしっかりこういろんな勉強を重ねて一人前になってくるので、
はい、
少なくともやっぱり10年ぐらいは腰を据えてやっていただかないと、なかなか本当の意味での一人前にはなりにくいかなと思いますけれども、は
い、そうですか。難しいですかね。
経験がいろいろいるんですね。というのは、先週の番組でも申し上げましたけど、はい、患者さんが同じ病名でもすごくお一人お一人こう多彩多様 でその病気の合併症や病変の範囲や治療の反応性や患者さんの社会的背景、みんなお一人お一人違うので、その多様性に対応できるっていうところまで見てくると、やっぱりかなり経験値、経験が必要な病気になってまいります。
はい、そうですか。単純に僕はファイバーのカメラを入れる技術も経験値が必要なんじゃないかな、
はい、それは間違いなく必要ですね、はい、
あれ素人目で見ると入れるのはすごい難しくて、くねくねくねくねと、あれどうやって覚えるんやろうと思う。
そうですね、まあ、今日本の中でやっぱりピロリ菌とかが除菌が進んで胃がんが減ってきてると、はい、で一方で食生活の欧米化とかもあって大腸の病気が増えてきてると、大腸がんも増えてきてるというのはよく言われますけど、
はい、
でこの潰瘍性大腸炎やクローン病も、クローン病は小腸も含めますけど、
はい、
大腸や小腸が病気になって腸のカメラがいると、
はい、
だから大腸内視鏡が必要とされる病気は日本の中で増えてきてるっていうのがあります。で、技術的には俗に言う胃カメラよりも大腸のカメラの方がやっぱり技術的に習得するのに時間がかかる、難しいものになるので、
はい
はい、まあ、そのトレーニングっていうのは必要ですけど、僕たまたまですけど秋田大学時代に、
はい、
秋田に幻の早期がんっていうのを発見された、今横浜にいらっしゃる工藤真恵先生っていう先生が当時秋田赤十字病院にいらっしゃって、
はい、
その先生の講義を受けて、すごくその内視鏡って面白いなと思ってから、大腸内視鏡っていうのを一生懸命トレーニングしてきたので、今になってみるとそのことがすごくこの炎症性腸疾患の大腸や小腸の内視鏡をする上でむちゃくちゃ役に立っているな。
あ、そうなんですか。はい、はい、や、今ちょっとお若い頃の話をお聞きしましたら、渡辺教授はもともとお医者さんになられるきっかけとか、
はい、
何ですかね。
私大阪生まれの大阪育ちで、はい、家族全員大阪の、まあ、いわゆる商人というか商売人です。ああ、親戚に誰も医者はおりません。
ああ、そうなんですか。
で私が医学部に高校3年の時に行きたいという時、うちの母はあなたみたいなドクタースランプあられちゃん見てヘラヘラ笑ってる人、りょうさんの亀有公園の漫画見てヘラヘラ笑ってるような人はお医者さんになんかなれないのよ、やめなさいって言われたんですけれども、さすが我が母、息子のことよく見てるなというふうに思いましたけれども、まあ、自分が一生懸命働けば人のお役に立てるというのは幸せなのかなと思ってですね、
はい、
そういう意味で医学の道を志したと。で、まあ、父も男としてというか、やっぱり息子がそこまで言うんだったら一回やらせてみろっていうふうな感じに言ってくれて、まあ、お金はかかったと思うんですけど医学部に進ませてくれたという、はい、
そういう医学と医療とその先生が子どもさんの子出会うって、はい、かなり小さい頃なんですか。
いや、子供の頃はおかげさまでそんなになかったですけど、僕はあの実は右腕に大きな火傷がこうありますけれども、そういう原体験みたいなのはあったかなとは思いますね。はい、そんなにそれ以外大きな病気とかしたことは幸いなかったんですけれども、はい、
そうですか。私と先生多分一歳違いなんですけど、
はい、
あの私私漫画見るとこうブラックジャックっていうのが、
はいはいはい、あの好きですね。
ああ、そうなんですか。
あれは、はい
はい、だからもうブラックジャックを読んでる頃とお医者さんになりたいなというのはすごくありました、はいはい、でももうお医者さんになるには相当な勉強をしなければというのがありましたので、うん、はい、いやこれどうやってみんなこんなに勉強してるんやろうと。もう生まれつきスポーツが得意な人とか、はい、そういうのと一緒で勉強が得意な人という個性なのかなと思ってたんですよね、
はい、まあ、なんというか両親に感謝ですけど、こう自分がやりたいと思った時にやるかやらないか迷ったらやっぱり挑んでみようというか、あ、やってみようというか、そういう生き方は確かにしてきたかなとは思います。まあ、その一つがその医者になるということでした。決してそんなあの余裕しゃくしゃくの成績でなったわけじゃなく、常にこう一生懸命勉強してなんとか通ってたっていう感じですけれども、はい、
そうですか。そして秋田の方の大学にお入りになられて、はい、その学生時代ってやっぱり大変変じゃないですか。もう一日中勉強とか実地というか、はい、いろんなことがあるんですよね。
そうですね、初めて一人住まいして、まあ、開放感もありましたし、自分の意思で望んで入ったところなので、まあ、忙しくてもそれは自分の選んだ道だという、はい、その、まあ、納得というか、
はい
はい、あの自分が選んだんだから文句は言うなというか愚痴は言うなというような感覚はございました。
あ、そうですか、はい、お医者さんになられる時ってその学問と同時にこういろんな医療全般のことを学ぶ。
そうですね、はい、まあ、結局は自分がどれぐらいいろんなことを学びたいかどうかということにもよるんですけれども、うん、はい、あの僕自身は例えばあの医療以外の分野の友人とかとの関わりっていうのもすごく大事にしてきましたし、もっと言うとあの自分を先生と呼ばない人の関係というかですね、あの、まあ、患者さんであれ病院の中であれやっぱり皆さん先生と私のことを呼んでくださいますけれども、はい、そうじゃなくて渡辺さん渡辺君と、割によってはケンちゃんと呼んでくれるような人こそ、まあ、大事にして、まあ、一人の人間として関わっていかなきゃいけないっていうような思いはずっと今も持っています。
あ、はい、そうですか、はい、あ、もう素晴らしいですね、はい、でそのお医者さんになられる、もうこの内科医になるってこうお決めになられるんですか、はい、そこは自分でもうここだっていう。
そうですね、まあ、医学部も挑戦ですけど、どちらかというとですね、まあ、外科の先生に怒られるかもしれませんけど、あの体育会系の外科で、まあ、文化系の内科みたいな雰囲気はあってですね、
ありますね、
だからなんか勉強一生懸命好きで成績いい子がって言ったら外科の先生に怒られますけど、外科成績悪いなんかそういう雰囲気はやっぱあったんですね。だから自分がその消化器内科っていう分野を選ぶときに、果たしてその自分がやっていけるのかなっていう不安みたいなのが全くなかったわけではないんですけど、まあ、それ以上にやっぱり自分がやってみたいと思う分野に飛び込んで努力してみようという気持ちの方が勝ったということですね、はい、
そうですか。その学校、まあ、大学卒業されて、もう一回大学院にも行かなきゃ。
はい、そうですね、大学院も行きました。
でそれは大阪の方の大学。
はい、大阪市立大学、まあ、今は大阪公立大学って言われてますけど、はい、そこで細菌学教室っていうところで結核菌の研究とかしてましたね。
あ、そうなんですか、
はいはい、
へえ。でその後イギリスの方に
あ、そうですね、大学院卒業してからオックスフォード大学に行かせていただいて、はい、
オックスフォード大学におられる時、はい、どんな感じなんですか？
あ、もう非常に何というか、医者になって初めて人間らしい生活を送らせていただいたというか、はい、普通に3食食べれて睡眠時間もたっぷりあって、あの週末お休みみたいな感じで、ただそれでもすごく素晴らしい業績を出してる、そのシステムの違いがやっぱり圧倒的なものが日本と違うというか、それもすごく感じましたし、オックスフォードっていう町はカレッジの集合体なんですけれども、はい、町全体が大学で学問するような雰囲気があって、世界中から人が来ているので、
はい、
まあ、そういう雰囲気の中で学べた、生活できたっていうのはすごく人生の大きな宝になっています。
あ、はい、そうですか。やっぱりその海外の医療と日本の医療というのは差が、
はい、システムが違います。例えば日本はあのフリーアクセスといって、患者さんが行きたい病院を基本的に選べる、もちろんあの紹介状がないとお金が余分に取られたりしますけれども、はい、でそれに対して例えばイギリスは家庭医の制度が発達してて、大学病院に行きたいと思ったら必ずそのお家の周りの家庭医の紹介状がないと絶対受診できないとか、あとまあアメリカの方でしたら個人保険なので、はいはい、その自分が払ってるお金の金額に応じて受けれる医療が変わってくるとか、そういったこういろんなことが違います。
あ、そうですか、はい、それは例えばじゃあ機械の面とか、そういう検査機器とか、
そうですね、
治療機器とかも全然、
まあ、全然ということもないんですけど、例えば内視鏡の分野なんかはあの日本のオリンパスさんとか日本製がかなり世界を席巻しているような状態です。で逆に潰瘍性大腸炎とかコロンビアの治療薬なんかは割と欧米で開発されて日本に入ってくることが多くなっているような状態になっています。
ああ、そうなんですか、はい、お薬は最近はそんな感じはしませんけど、例えば海外で認可されてる薬と日本でされてるものと差があったような気がするんですね。ドラッグラグ、
そうですね、ドラッグラグですね、
はい、
以前ほどはひどくなくなったということと、あ、まあ、なぜならあのアジアの患者さんがすごく増えてるんですね。だからいわゆるメガファーマさんという世界的な製薬会社さんも、
はい、
新薬の臨床試験治験をやるときに、
はい、
アジアの患者さんを一定数入れなきゃいけないというのが、まあ、最近は意識されるようになって、そのアジアの炎症性腸疾患の中心が日本なので、日本もある程度の患者さんを治験で登録されると、そんなに大きなドラッグラグなく日本でも承認されるケースが増えてますが、ま
あ、
それでもやっぱり日本が先陣を切ってというところまではまだなかなか行っていない。それはいろんな保険のシステムとか特定疾患のシステムがあって、なかなか治験というのが日本人にとっては患者さんの視点からしてもちょっとハードルが高くなっているというところですね。
あ、はい、そうですか、まあ、そういう治験に入られる方やっぱ少ないですよね、
はい、あの欧米に比べると間違いなく日本の方が入りにくいと思います。なぜならあの特定疾患の医療補助があれば、そんなに患者さん自己負担額なくてもそれなりの治療がいろいろレベルの高い治療を受けるので、わざわざ治験を受けなくてもいいということですね。で一方海外は個人保険の国だと自分の支払ってるお金によって受けれる医療が違うので、
はい、
安い保険しか入れないような患者さんがどちらかというとその治験に入って新しい薬を使って治療するっていうような傾向はあります。
はい、そうですか。やっぱりまず根本的に医療のこともありますが、なんか人間というか、
はい、
ヨーロッパの方々と日本の方々のなんか文化のこう、はい、基盤的なものがかなり違います、
ね、
はいはい、
そうですね。副作用っていうのすごく心配される、うん、傾向性は間違いなくあるかなと。一例を挙げますと、コロナ禍の時に潰瘍性大腸炎に比べてどうしても免疫を調節するような薬を使うことが多いですけど、はい、そういう治療をしてたら潰瘍性大腸炎やクローン病がひどくならないかとか、コロナにかかりやすくならないかとか、
はい、
そういうのがありましたけれども、患者さんもこの治療してて本当に私コロナでかかっちゃわないですか、重症化しないですかって聞かれたことが山ほど、
はい、
当時は医学的データがなかったんですが、今になってみると実はそういう治療してる人の方がコロナになっても重症化しにくいっていう逆のデータがあります。
そうなんですか、
はい、だから自分の知る限り、これ日本の医療レベルの素晴らしさですけど、潰瘍性大腸炎クローン病の方でコロナにかかって亡くなったっていう方はほとんどいないか、ゼロに近いか、それぐらい、もうここ欧米と圧倒的な違いで、やっぱり日本の医療水準の高さっていうのを示している一つだと思って。
あ、そうなんですか、はい、私もあのコロナに感染したんです。でその時はすぐ入院しなさいと、 はい、ということでもうあのバイオハザードみたいな、はいはいはい、ところに入れていただいて誰とも接触しない状況で2週間ぐらいいたんですけど、はい、幸いそんなに悪化することもなく、はいはい、無事に退院できまして、はい、ああそう言われればそういう患者さん同じ IBD の患者さんでコロナになった方で重症で大変だった、
はい、それこそエクモつけたとかそういう方って多分ほとんど聞かれたことがないんじゃないかと思うんですね。はい、だから、まあ、今だって見れば答えが出てるので分かる話なんですよ。当時コロナにかかった頃は全然医学的データも世界になかったので、あの患者さんおろか医者でさえ不安というような時代の中で、でも僕がその時患者さんに申し上げてたのはコロナにかかるかかかんないか分かんないと。でも潰瘍性大腸炎コロンビア実際もうすでに持っている病気と、はいはいはい、そしたらまず今ある治療をやっぱり病気持ってるわけだからそこをちゃんとやりましょうというようなお話はさせていただいていました。
あ、はい、そうですね、はい、今まあコロナ5類に、まあ、なってもコロナってのはまだずっと存在しているものだと思いますし、まあ、いろんな形が変わっていっているものだと思いますけど、まあ、それにもまあ一応こう警戒というものをしながら、まあ、医療が進まれておられるんだと思いますけども、この先生のご専門の IBD ですが、これからもっともっと患者さんに対する情報とか患者さんに対するこの医療の在り方というものをまたいろいろ進めていかれたいというお話だと思うんです
けど、はい、はい、そうですね、はい、本当にその患者さんに、まあ、正しい知識というか、まあ、いろんな情報が今インターネットで引ける状況ですけど、その正しい正しくないとかどれが大切どれがそんなに大切じゃないとか、そこの判断がやっぱり一般の方には少し判断しにくい部分があるかなと思います。 あんまり自分に関係ないような情報も含まれていたりしますので、まあそういった知っとく必要はあるけどそんなに不必要に恐れないということ、はい、それからやっぱり希望を持って治療と生活していただくための情報というかですね、そういったことで、まあ、どっちかっていうと昔の医療は病院に来てもらって診療してればそれでいいっていう感じでしたけど、はい、我々も外に出て行って患者さんと交流させていただいて、患者会とかですね、
はいはい、
あのそういうことも含めて交流させていただいて、目指してるところは共に一緒だと思いますので、同じ目標のために協力し合うパートナーというかですね、そういうふうな関係も欧米の方がむしろ発達してるんですけど、日本もだんだんとそういう方向に目を向いてきたと思います。
あ、はい、そうですか、はい、あ欧米の方はそういう患者さんたちがいろいろ発信することもある、
はい、患者会というのがですね、あのこれ日本と大きな違いなんですけど、国で一つの患者会というか、だから例えばコロナ禍になるとそのコロナに必要な情報を患者さんに知っていただきたい情報をその一つの患者会にお医者さんが作った資料を発信すると、国中にバッと広まるんですね。ところが今の日本はそれぞれの地域にそんなに大きくない患者会が例えば都道府県ごとに1個ずつあるとか、目指したら病院ごとにあるとかそんな感じなので、はい、一体誰にお伝えすれば日本全国の患者会に伝わるのかっていうのが難しかったんですね。ネットワークがなかった。ただそこを今解消されてきて、そのこうちっちゃな患者会をつなぐ組織っていうのも作られてきてますけれど、はい、残念ながらちょっと富山含めた北陸はちょっとその患者会の組織の活動がコロナ禍もあって今そんなに活発じゃないように見えるので、やっぱり患者さんの会とかと連携しながら、行政との連携もすごく大事だと思いますけど、そういった IBD の北陸でのモデルケースを作っていきたいなと思います。
はい、分かりました。もう何か私ども命未来学校でもご協力させていただけることございましたら、
本当にあのみんなの力というか英知というか、はい、そういうのを結集していいものを、あの決して医者が言うことがみんな正しいとは絶対思いませんので、患者さんの視点からまた我々に教えていただくこともすごく大事じゃないかなと思っています。
はい、はい、もう私どもご協力させていただければと思います、はい、本当にお忙しい中ご出演いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今週のゲストは富山大学附属病院炎症性腸疾患内科特命教授で IBD センター長医学博士渡辺健二教授にお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、皆様ありがとうございました。
今週ゲスト出演していただきました渡辺健二教授とは、後日炎症性腸疾患 IBD 患者会の方々とご一緒にお会いする機会がございました。渡辺健二教授は北陸 IBD 診療の拠点として IBD センター長 富山大学附属病院に設置されておられますので、そちらの方で患者さんとのコミュニケーションを深めたいということでございまして、私も炎症性腸疾患 IBD の患者でございますもので、いろいろ患者会の皆様とのコミュニケーションを一緒にお話しさせていただきました。その中でですね、患者さんの視点とお医者さんの視点というものはまあちょっと違うんですよね。患者さん同士でお話しすると、私も患者なのでこういう後遺症がありましたとか、薬に対するこう意見とかですね、こういう風なケアがあるともっといいかなとかいうことが90分ぐらいのお話の間でいろいろ出まして、で渡辺健二教授も、あ、そういう意見がありますよねということをね、すごく真摯に聞いていただけましてですね、良い機会になりましたね。で、渡辺健二教授は富山県でですね、この炎症性腸疾患 IBD の患者会というものをもう少し大きくしていきながら、患者さんとの意見の交換をしていきたいということを目標としておられます。まあ、一回病気になったら治る病気ですと患者会というのはあまりないんですが、難病であったりとか生まれつき先天性の病気などは患者会というものがありまして、でその患者会というものがいろんな医療機関を動かしたり厚生労働省を動かしたりとかする力があります。でアメリカとかですと、その新薬の問題とかですね、コロナのパンデミックがあった時などは新しいお薬が早くどこで注射していただけるとか、そういう情報も患者会の方が率先して情報を共有し情報を発信していたという感じなんです。で医療の在り方としてですね、お医者さんというのはそもそも病気を治すお手伝いをされておられまして、病気を治そうというのは患者さんが主体的に考え行動し、その前向きな心持ちを持つということで病気を克服していくという感じです。ただ難病の場合は原因がわからないものの中でいろんな情報を皆さんで患者さんたちで共有し、それをお医者さんたちとも共有し、こうじゃないかああじゃないかということを行政の方に持ちかけていったりとかですね、新薬が早く手に入るとか、そういうふうにして持ちかけていくということが、まずその炎症性腸疾患の患者さんたちにも良い結果をもたらしますし、他の難病に対してもモデルケースとして薬の認可が早くなったりとかしていきますので、この患者会というものが存在が大変重要でございます。で病院さんとの連携、お医者さんとの連携して、もう少しこう活発に活動していくことができると、富山県だけならず日本全体の医療の進歩につながるんではないかと思います。そういうことをですね、渡辺健二教授は大変大きく考えておられましてですね、富山県だけではなく北陸日本全体の IBD の患者会というものを中心に考えておられます。そしてそれが大きく広がっていて医療貢献していければと一生懸命尽力されておられます。はい、渡辺健二教授は、まあ、本当に素晴らしい方なので、他の医療機関と病院さんとの連携を取りながら、この IBD の患者会というものを広げながら IBD センターというものも北陸で大きく広げていきたいというご希望でございました。またその流れがですね、全病院の中のいろんな難病に対する患者会に広がっていけば良いかなと思いました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。11月23日木曜日、射水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマはこれで安心、相続で困らない準備のお話。講師はひばり行政書士法人所長千葉義和行政書士です。11月25日土曜日、氷見芸術文化館にて、テーマは関係ない人は一人もいない白内障症状と治療について。講師は新生会富山病院アイセンター長上田義樹先生です。そして11月26日日曜日は2つの会場で行われます。射水市大門総合会館では、2週目の人生を輝かせるにはパート2ということで、講師は新生会富山病院副院長内科医なたづかとしき先生です。そして砺波三居村ミュージアムでは、知っておきたい遺言のいろはについて、講師は県六法律事務所薄井元樹弁護士です。いずれも午後2時からです。それぞれ入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。いのち未来学校では、個人法人問わずご協力いただける方、協賛メンバーを募集しております。 詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社都庁清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは富山大学附属病院炎症性腸疾患内科特命教授で IBD センター長医学博士の渡辺健二教授に出演していただきました。ビューティフルモーメント、また来週お聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。